キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業って時代によって変化してきてるってことなんですけども、どのように変化してるんでしょうか？
そうですね、はい、営業って、まあ、時代によって、まあ、様変わりしてきたんじゃないかなというふうに思っています。僕が上司から教えてもらった営業っていうのはどんな営業かっていうと、
何年ぐらい前ですか？それ
はもう20年以上前なんだけど20年前ね、20年前だから、1999年みたいな2000年代の僕が教えてもらった営業っていうのは、どんな人にでも売れるようになれっていう営業だったのね。そういう営業スタイルだったのよ。老若男女誰にでもどんな人にでも売れるようになれみたいな感じだったわけね。そういう営業が強い営業だみたいな感じで、まあ、言われていましたし、僕もそうだなと思っていたので、この教えを真面目に信じてやってきたんですけど、まあ、すぐ壁にぶつかるわけですよ。その上司のなんかスーパーセールスマンみたいな全国1位みたいな人は多分めちゃくちゃ売ってたと思うんですけど、僕にはそれができなかったのね。何かっていうと、その売れない苦手な客層っていうのは出てくるわけですよ僕がコピー機売ってる時は、どんな客層が苦手だったかっていうと、弁護士とか税理士とか医者とか の先生がつく職種の方はすっごい苦手でした。なかなかね、その先生と仲良くなれなくてもう全然売れなかったのよね。でもう売れたって言っても多分 2,3 人くらいしかいなくて、もう全然もう本当ね、もう 5% か 6% ぐらい の確率だったんじゃないのかなっていうぐらい、ものすごく少なかったわけね。で太陽光発電売ってる時っていうのは、一人暮らしだとか、その老人とか、あと汚い家に住んでるとか、そういう人がね、もう苦手で苦手でどうにもならなかったのよ。でも反対に、その医者とか弁護士とか、その先生がつく職種っていうのはめちゃくちゃ楽でいいっていうふうに言っている同僚もいてたわけね。そういうのめっちゃ得意やっていうふうに言ってて、俺も全然ダメだって言ってたし、でまたその後輩とかで、お寺は大好きって言って、お寺にコピー切るのめっちゃ得意ですって言って、お寺ばっかり売りに行ってたっていうやつもいてたわけね。で僕とその太陽光の時で反対に、その僕は会ったことないんですけど、その一人暮らしとか老人とかがすごい得意な人がいてるとか言ってその人に言ったら、その独居老人とか、その汚い家に住んでても全然売ってきょるやつがおるっていうのは聞いたことあったんですよ。僕とはもう全く真反対、もう僕はもう全然ダメで、もう独居老人とか本当もう僕は売れなかったです。全然売れないあと汚い家に住んでる人とか、チャンさんは多分出会ったことないと思う。汚い家ってどんな家だよ、物が散らかってるのか、物が散らかってるところじゃないみたいなもう家上がりたくないみたいな家ね。もうそのここもしかして靴脱ぐのこの家みたいなありえないんだけどみたいな家があるわけですよもうこんなもう嫌だなって、もう家も上がりたくなかったしね、もう家の玄関すら開けたくないみたいな家はいっぱいありました。もうそういうとこめちゃくちゃ苦手だったんですよ。で今は、昔はそういう営業が良かったのかもしれない。全員に売ってこいっていうのが良かったのかもしれないです。で その背景として物がなかった時代だとか、その情報がなかった時代だからそういうのはいけてたのかもしれないけども、今は物余りの時代だし情報がたくさんあるわけですから、全ての人に売ろうなんて思ってはいけませんよと。今の時代ですよ、はい、今の時代ダメですよ。20年前30年前はそれで良かったのかもしれないですけど、今は違うって僕は断言します、はい。得意な客層に特化して営業しましょうと、うん、お客さんを細分化しましょうねと。僕はまず今までのその顧客リスト、見込み客リストっていうのを全部出して、その僕の得意な客層って一体どんな客層なんだろうっていうのを考えたんですね、うん、その年齢とか家族構成とか、そのどんな家に住んでるのかとか、ペット飼ってるのかとか、どんな車乗ってるのかっていうのを全部書き出したので、僕のその得意な客層の共通点って一体何かなって言って、その分かる限りね、全部バーって紙に書いてやっていったわけですよ、うん。これがそのまあマーケティングを取り入れた営業法になってくるわけなんですけど、まあそのね、あのマーケティング詳しい方だったらペルソナだろうとか、その理想の見込み客とかも言われたりするわけなんですけど、そういうのを書き出して自分の得意な客層って一体何だろうっていうふうに思っていたわけね、うん。でこれね、僕と全く同じことを言っていた人がいます、はい。誰かっていうと島田紳助です、はい。島田紳助が新竜でその漫才するときに、安清の漫才はあのもう老若男女本当全員に笑わそうとしてたんだと。だけどあのそのめちゃくちゃうまい漫才師の真似してもできひんと。でそのめちゃくちゃうまい漫才師 の息まで到達するためには俺は何年かかんねんと、そんな時間あらへんねやと。だもう早く最短で売ろうと思ったらやっぱり細分化していかないかんねやって。だから俺らのターゲットはって、20代から30代の若いあんちゃんや若い兄ちゃんをターゲットにやっていくんやと。その50代60代のおばあちゃんに俺らの突っ張り漫才が分かるわけがないって言って、だからそういうのは捨てるって言って、でそういうふうに言ってその新竜の漫才をその天下にね、あの届けさせたみたいな感じなわけ、ね、うん。でこれはうわ、僕もその話聞いた時うわすげえな、島田紳助やっぱすげえっていうふうに思ったわけですよ。漫才師なのに、その多分ね、島田紳助は漫才する時って言ったら今よりも多分30年前40年前とかの時代になってくると思うんですけど、その時代に18とか20歳の時にそんなことを考えたのかと思うとすげえなーと。僕は30代の時にそれをあの考えたんですね。33とか4とかその時ぐらいです、はい。ちょうどこの広告で太陽光を売ろうというふうに決めた時に、そのやり方、マーケティングのあり方っていうのを知ってやっていったわけ、ね、でその時に僕の得意なお客さんがなんと分からなかったわけもうずっとやってきてたのに、ずっとやってきたのに分からなかったのよね。で太陽光買うお客さんって60代ぐらいかなって漠然と考えていたわけなんですけど、実際に紙に書いてやってくると全然違ったわけね、うん。僕のお客さんっていうのは30代のお客さんが一番多いっていうことに気づいたというか分かったんですね、紙にバーって書いていった。でその次に40代で60代50代っていう順番でしたよと。60代が一番僕のお客さんかなと思っていたら60代3番目大して多くなかったみたいな一番多かったのは30代だったっていうのが分かった時に、あっ60代50代捨てようと特に50代なんてもう絶対いらんわと思いましたね、はい。50代に太陽光を売ろうなんていうのは僕は全く思わなかったです。で60代もいらないっていうふうに思いました、はい。30代と40代が圧倒的に多かったんで、これを僕のお客さんにしようっていうふうに思ったわけですね、うん。そうやってその切り捨てるっていう作業をしていかないと、50代60代まで全員に売ろうと思うとね、大変なのよ大変なんですね、うん。でその後僕はね、あの断り文句なんかも書いていったわけで、断り文句とかを書いていくと年代に応じてその断り文句の切り返しトークが変わってくるわけですよ、うん。これもあなるほどなと。で50代の断り文句っていうのは、例えば今更ローンを組むのもねとか、この家建て替えるかもしれんし、子供は外に出て行ってるしねと、ネガティブなことばかり言う人がすごく多いんですね。でなかなか決まらないと。であの現金一括でって、200万300万って結構大変ですよねと。じゃあ皆さんローンでされてるんですけど、ローンにされますかっていうと、今更ローンはね、もう50だよ、何年ローンなの、15年、完成する頃65やんか、そんなん怖くてできんわなんて言われるわけですよ大変なわけね、うん。じゃあ逆に30代の人に 200万も300万もする太陽光発電を進めるとき、現金一括でって、いやそんなお金ないわ、じゃあローンがあるんですけどどうですかって月々にするとそのね負担が少なくなりますよって言ったら、おじゃあそれするわってみんな言うわけで、ね、もうねそのもう退職だからとかいつまで生きるかわからんわっていうそういうネガティブな声なんても反対の声なんても聞こえてこないわけですし、すっぱり決まるわけですね。ああなるほどなと、うん、やっぱ俺のお客さんっていうのは30代だったんだって言って分かってから、僕は広告にどんなことを書いたのかっていうと、30代の人に対して刺さるようなメッセージをどんどんどんどん書いていったわけね。60代の人50代の人はもう正直どうでもよかったので、そんなのはあの一切書かなかったです、はい、50代60代今更例えば子供が出て行ってしまって、その太陽光発電つけても本当にメリットがあるんでしょうかとかいうこの断り文句はいらないと30代にそんな断り文句出てこないわけですから、いらんぞって全部捨てようっていうふうに捨てたわけですね。だから僕は30代40代をターゲットにするっていうのを決めてからうまくいきました。はい、マーケティングを取り入れた営業法にしてからものすごく良くなってきたので、ぜひこれを見ていらっしゃる方で、特にその何も考えずにとにかくゴーだアタックしろみたいな、アポが入った人が見込み客だみたいなことは考えちゃダメですよと、そんなのはもう昔のやり方ですよと。実際僕も昔ね、その上司にそのビルの屋上に会社があったんですけど、その窓をガラガラって開けてね、上司が辻見てみろと、はいっつってこう見たら、見てみろ、こう屋根いっぱいついて、屋根いっぱいあるけどと、太陽光ほとんどついてへんやろと、こいつら全員見込み客やぞと、だから売りに行ってこいとか言って言われたわけですよそんなのは見込み客でも何でもないです。はい、昔はそれで売れてたのかもしれないですけど、今はそんなんで売れないですよ。ちゃんと自分が得意とする客層っていうのをめがけていかないとダメです。はい、これはミュージシャンもその映画もその漫画もね、その小説なんかも含めてエンターテインメントは全部やっているはずです。そういうことを全部やっているのに、営業に関して言えば何にも考えずにそのままアタックしますっていうのは、それはもう売れるわけがないです。めちゃくちゃきついに決まっていますから、売れること、売ることを考えたら自分のターゲットは誰なのかっていうのを考えましょうねっていうことになります。はい、で実際僕は30代40代をターゲットにした時、ものすごく営業楽になりました。はい、なぜなら僕と同い年というか同年代になりますから、考え方も似ていますし話も弾みます。はい、で実際売れやすいですし、めちゃくちゃ売れていました。でその30代40代の方よりも僕は結構勉強していたので、その方よりもやっぱりちょっとね、あの辻さんはすごいねっていうふうにこう言われていたわけですね。だからその同年代の人に負けない知識レベルを持っているっていうのと、あとはその自分のね、その合う客層っていうのは誰なのかと。で例えば僕だったら独居老人とか苦手だったと、その独居老人を克服するために独居老人に特化して、特化っていうか、ね、独居老人を売れるようにしたらいいのかっていうと、そんな無駄なことはしなくていいですよと。はい、だって僕の30代40代っていうターゲットはいっぱいいてるわけですから、わざわざ独居老人苦手な客層に飛び込まなくてもいいですよと、排除しましょうねと。コピー機だったら僕は先生と呼ばれる人が苦手だったんで、その先生を克服するために、売れるようになるために特訓したらいいのか、そんなことしなくていいわけですよ。自分の売れる得意な客層のところにもっとアポ取っていきゃいい話になりますから、ぜひ営業の方、経営者の方もそうなんですけど、自社の自分の得意な客層って一体なんだろうとかっていうのをぜひ分析してみてくださいねと、全員に売ろうなんてしたらダメですよと。僕は50代60代というのは太陽光の時は捨てています。はい、問い合わせがあってもなるべく断ろうとしていますからね。今の時代全員に売ろうとするのではなくて、お客さんを絞って絞って絞り込んでその人に特化していった方がうまくいきますよと。だから昔は全員に売れですけど、今は特化していきましょう、自分の客層に合ったお客さんに特化して売っていきましょうねという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。 売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。